聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、今日はメッセージを結構たくさん頂戴いたしておりますですよ。
はい、
長崎市の宿さんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
この頃毎週のようにいただいてますね、宿さんからはね。今週のテーマは長崎県佐世保市出身のあの歌手が登場とのことですが、まさかゲストは佐世保バーガーソングでイデオンなあのお方でしょうか。JR 佐世保駅で何も知らずに CD を購入した佐世保バーガーソングの歌い手の方があのお方だと知った時のあの驚きはいかんとも表現しがたいものがありました。ということで、佐世保出身のあのお方からどんなお話を伺うことができるのかとっても楽しみですという宿さん、
うん、
お待たせいたしました。
お待たせしております。
そして電話の向こうのその方は、うん、もっとたくさんお待たせしておりますので、
申し訳ございません。
聞きたいと思います。
はい、聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
それではご紹介しましょう。本日の電話ゲスト、佐世保市出身の歌手、平勲さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、忙しい中今回ご出演いただきまして本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ではですね、
初めてですね、林田さん、村山さんね、
そうですね、
お会いしたことないですよね。
いや、はい、私たちはもう平さんのお声はですね、子供の頃から本当にいろんなテレビ番組やら何やらで聞かせていただいてるんですけれども、
ありがとうございます。でもまたちょっとね、喋る声と違うでしょうからね。
あ、歌声とね、
確かにですね、
まあ、お二人もいい声だから、
何おっしゃいます
よ。負けないように頑張ります。よろしく。
いや、もうこちらこそよろしくお願いいたします。では簡単にプロフィールをご紹介させていただきますが、
はい、
平勲さんは長崎県の佐世保市出身、はい、1976年に一人の砂浜でポップス歌手としてまずデビュー、はい、その後1977年から NHK のお母さんと一緒の三代目歌のお兄さんとしても活躍、またその頃から童謡歌手としてもご活躍、はい、聞かせられないラジオ的には1980年の無敵ロボトライダー G7 を皮切りに、ね、伝説巨人イデオン、宇宙戦士バルディオス、最強ロボ大王者銀河旋風ブライガーなどなど、数々のアニメソングを手掛けていらっしゃるということで、今回本当に光栄でございます。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ではですね、はい、平さん、いろいろと質問をさせていただきたいんですが、まずですね、
はい、
佐世保ご出身ということですけれども、
はい、
どんな少年時代を過ごしてらっしゃったんでしょうか。
僕ね、おとなしい子供だったんです。いい子だったの。
そうなんですか。
というかね、あんまり人前で表現できないし、小学校の頃もなんか、なんていうのかな、人前で歌ったこともないし、兄弟が多かったんですよね、6人、まあ、僕も言うと6人で、
6人兄弟、
うん、末っ子なんですが、だからその兄弟の後ろにちょっとこうひっそりいるような感じで、結構存在感ないんですよ。そういう感じだったなと思いますね、小さい頃は。
そんな勲少年が歌手を目指したきっかけというのは何だったんでしょう。
そうですね、中学校ぐらいからね、バスケットボールとかこう始めて、少しずつこう、なんていうんですかね、前にこう出るような気象になってきて、持ってたものが目覚めたのかなんか知りませんが、高校時代ぐらいからもうたくさんね、友達もできて、ちょうどその頃ね、 あの男兄弟は僕兄貴が一人いるんですよ、ええ、平浩二っていうご存知
バスストップで有名もう当たり前じゃないですか。
そうですね、
はい、
あの一発で頑張っておりますがあの兄貴が、はい、あの高校時代デビューしたんです。
平浩二さんが、はい、
そうまだバスストップが花開く前の昭和45年かな、うん、でその2年後にバスストップヒットだから、
はい、はい、
まあちょうど高校2年生の頃かな兄貴がデビューしてね、やっぱり影響を受けましたね、
うん、なるほど。
でも最もね僕はもうその前にちょうど時代はね、あのフォークソングとかですね、加山雄三とかですね、グループサウンズとかですね、なんかいろんな音楽がこういい音楽が流れてくるような時代だったんで、
あ
もうギターも始めたりいろんなことあって、まあ、音楽には目覚めてたんですね。
ほうほうほうほう、
うん、まあ、それでちょっと兄の影響もあってやっぱ東京に行かんばたい、
行かんばたいということで、う
ん、東京に行かんば話にならんばいみたいなことでね、それでまあ、一応大学目指して行ったんですけどね、
ええ、
まだ歌い手っていうんじゃなくてね、
ええ、
うん、でも学生時代、まあ、どうしてもねそっちの方向行きたくてね、
はい、
うん、まあそんなわけで、学生時代からも音楽を始めるようになってしまいました。
うん、そうですか、うん、あのまあ、最初ポップス歌手としてデビューされて、うん、その後は歌のお兄さんになったりアニメ歌手も歌うようになっているわけですが、どういういきさつで。
もう一連の流れはですね、まあはい、まあ要するにあのさっきちらっと言いましたように若大将を目指してたんですよ僕は最初は。
は
あ、ああいうちょっと湘南サウンドっぽいね、
歌も歌う役者さんみたいなイメージ。
まあ、そんなイメージですね。ですから文学座演劇研究所も行きましたし、まあ、そんなわけで、あんな感じで行けるといいなと思って平勲という名前じゃない名前でデビューしたんですよ。
お
ちょっとかっこいいね、
かっこいい、
海に沈む夕日をバックに歌うようなですねそんな歌で出たんですがなかなかうまくいかなくて、まあ、そんな時にちょうどマネージャーが、初代の歌の、ね、お兄さんの田中誠二さんがもうお辞めになるということで3代目の歌のお兄さん当時ね水木の兄貴が、
はい、
水木一郎さんね、
ええ、
が2代目のお兄さんやってたんですよ、
ええ、
でまあ3代目のお兄さんっていうオーディションがその時に話が来たんですよ。それで若大将から歌のお兄さんかいっていうか随分違うじゃないかみたいなことだったんですが、
イメチェンですよね、
まあ、まあイメチェンなんですけどもそれがまた合ってたんですね。好きなもんですね、分かんないですね。
やってみると意外と合っていた。その後アニメ歌手としてご活躍ですけれども、
はい、
トライダー G7 を歌ったきっかけというのはどういうことなんですか。
お母さんと一緒に2年間やりましてね、ちょうどそれから1979年の3月までかな、それからちょっと放送浪人みたいな状態になりまして、放送浪人っておかしいね、なんて言うんでしょうかね、放送にこう出られないような状況になって、はい、まあ、一応番組レギュラー終わるじゃない、でその頃にちょうどアニメとか特撮ものとか歌ってらっしゃったのは多分兄貴もそうだし、
はい、
シモンさんなんかもそうだし、もちろん佐々木勲さんもお歌いになってましたけども、実はキングレコードには専属歌い手いなかったんです。ただそのちょうどその頃僕は歌のお兄さん終わった頃にはガンダムがやってた頃なんですよ、
はいはい、
それでもうキングもアニメの黎明期だってことでもう専属が欲しいというようなタイミングに僕が歌のお兄さんをちょうど卒業した頃だったわけですよ。
そういうことなん
ですね。それでキングレコードからお話来てあなたがキングでメインに歌っていく、アニソンってなかったけどねあの頃はね、言葉アニメ歌手だってことで一緒にやりませんかということで話があって、翌年の1980年の2月がそのトライダー G7 の放送日だったんですね。だからアニソンデビューになるわけですよ。
ではですね平さん、
はいはい、
そのメモリアルな曲を改めて曲紹介よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。それではトライダー G7 のテーマ、
トライダー G7 ワンコーラスをお送りいたしました。懐かしいですね。
懐かしい、
長崎でも放送あったもんね。
はい、公園にトライダーが顔面だけが見えていて、
頭だけね、
公園がビューとこうね、開くところが僕は印象的でした ね、
平さん、トライダー G7 の歌を録音してご自分の声がアニメの映像と一緒にテレビから流れてくる、どんなお気持ちでした。
嬉しかったな、やっぱりすごいなんかね、子供の頃にほらいろんなアニメ見てて影響されてるじゃないですか、
はいはい、
そんなその子供たちがこう聞きとしてこう見るようなものをね自分が初めてこう歌って オンエアで聞いたときはちょっと感動的でしたよね。ああ、これは、これは俺の声だみたいなことでね、うん、嬉しかったですよ。
トライダーの後ですね、
はい、
何曲もアニメソングを歌ってらっしゃいますが、
はい、
お気に入りの歌っていうのはどれなんでしょうか。
もうお気に入りは全部なんでね、いろんな角度でそれはみんなそう言うわね、まあ、やっぱりね、やっぱり復活のイデオン、
あ、イデオン
ですね。
この時期カラオケで未だに歌っております。
ありがとうございます。
私もですけど、
どうですか歌ってて。
あのほら静かに入
る途中まで息切れソングになるんで、そう、
いや僕ね、あの静かに入っていって、あそこからやおらぐわって盛り上がるじゃないですか、
うん、あれがたまらんですよね。
あのサビを出しちゃうんですよ。
私もあれがたまんないんです毎回。あのアルペジオからこうロックにカッと変わる瞬間、
はい、
いいですね。
あ、やっぱり
もう気に入ってます。で特にね、あの2番の、ね、歌詞がいいんですよ。
あ、
2番の出だし、僕はもうそれにね、いまだに鼓舞されてるの自分が。
あ、
うん、本当にあのなんかね、あの2番の歌い出しは特にねグッとくるんですよ自分の中でも、なんか自分の人生の応援歌みたいな気がしてね。
あ、またあの
やっぱり、だから1曲は誰とこういうことになっちゃうんだな。
そうですか、う
ん、アニソンというのはやっぱり華やかで、うん、高揚感みたいなものがありますよね。元気になりますよね。
そう、それが一番かもしれないね、
うん、
なんかとにかく元気になれるっていうのはいいことだよね。
うん、
うん、それアニメ持ってる使命かもしれないね。まあ、そうじゃないものもあるけどね、楽しい楽しい楽しい子供幼児童謡、あ、幼児アニメもあるわけですから、
はい、
うん、でもみんな明るくなれるからね、笑顔を引き出せるというか、勇気を引き出せるというか、強さを出せるというか、まあ、あのそういうふうな思いで歌っておりますけどね今でも、
はい
はい、
あのリスナーからメッセージ、質問が届いてますので、はい、よろしいでしょうか。
はい、
どうでしょう。ラジオネーム、はい、パパラジタンです。はい、
はい、
本日のゲストが平勲さんと知り、どうしても気になることを質問させてほしくてメッセージを送ります。
はいはい、
知ってる人は知っている話ですが、あの長寿空要塞マクロスの主題歌マクロスは平勲さんが歌うという前提で曲が書かれ、実際にレコーディングも行われていたと聞きます。ご自身にレコーディングの際の記憶がありましたら、そのあたりのことを何でもいいのでお聞きしたいです。自分は平さんが主題歌を歌うと聞いたとき、平さんの歌へ想像したらドンピシャにハマる曲だと興奮したことが忘れられませんということなんですが、どうでしょうか。
なるほど。メディア的には話したことないんですけども、どうでしょうか。
初公開、はい、
80年がトライダーですか、多分2年後ぐらいだったと思いますけどね、
イデオン
明確に録音しました、
あ、録音したんだ。やっぱり主題歌録音したんですね、は
い、
平さんが。
キングレコードのいいスタジオで、はい、羽田さんのアレンジの素晴らしい、はい、曲の素晴らしいオーケストレーションで、
名曲ですもんね、
いいオケができたな、こんないい歌歌えるんだと思って歌って、あ、いい録音できたねってみんなで喜んだ記憶はございます。
あ、
その後幻になっていきますが、なんとも悔しい幻になっていきますが、明確に録音しまして、私も感動を覚えてます未だに。
あ、そうですか。
今でも歌いたい一曲ですが、歌えない一曲でもありますよね。
それいろんな事情があるということですね。
そうですね、まあ、それはやっぱ大人の事情ですよね。当時は僕も多分、多分じゃなくて26、7、その8ぐらいだと思うんですけども、
20代だったんですね、
よく分からなくてですね、その辺の事情が、
うんうん、
本当にね数年前なんですよ、本当にいろんな意味で分かったのは。
その事情が分かったのは、
うん、やっぱりそれはね聞かせられない事情です。あ、
聞かせられない。
さすが。
あのね、うん、そうです、やっぱ大人の世界のことですよ、まあ、仕方がないといえば仕方がないし、ただ僕自身はちょっと一瞬そのことでめげたことはありましたね。
ああ、そうですか、うん、
復活するには時間がかかりました。
復活するには。
またなんかいろいろとかけてらっしゃいますね。
いやいやいや、親父です。
そうですか、
うん、
まあ、そのあたりのね、いろんな思いもありながら、でもそのイデオンの2番に代表されるようにご自分も励まされながら、これまで芸能活動を続けてこられたんですね。
そうですね、はい。
そしていよいよ12月8日土曜日、佐世保初のアニソンライブが行われますね。
ありがとうございます。佐世保ではね、
ええ、
これまでも20年くらいかな、あの童謡フェスティバルっていうのをやってましたね、
はい、
もう華やかにあのフェスティバルが童謡中心に、そういうスタイル、あるいはあの叙情歌を歌う、コンサートとかですね、
はい、
そんなスタイルでふるさとへ帰ってコンサートやってたんですけども、アニソンをアニソン三昧でやるっていうライブは一度もやってないんですよ、佐世保で。しかも東京でも他でもね、単独ではないんですよ。
あ、そうなんですか。
仲間と一緒に山田と一郎ちゃんとやるとか、いろんなあの仲間とあのうちあのそう水木の兄貴なんかもね、呼んでいただいてスパロボやるとか、そういう形はあるんですが、単独っていうのはね、だからふるさとから単独スタートします。
はい、ではですね、こちらからあの簡単に説明をさせていただきます。
お願いします。
平勲アニソンライブ in 佐世保、12月8日土曜日6時オープン、7時開演です。場所は佐世保市のバーブルーマイル、料金が2500円ですが、ワンドリンク500円プラスということになります。まあ、実際には3000円ということになりますね。
はい、
前売りチケットは現在ワイワイ貿易、川下レコード、バーブルーマイルで発売中ということで、
はい、
たくさん集まっていただけるといいですね。
はい、電話で予約の方は、事務所のオフィスルナピエナまで、東京ですけども、はい、03-6421-2051、6421-2051、電話ください。よろしくお願いいたします。
はい、ではそろそろお別れの時間となりますが、
はい、ありがとうございます。
ラジオを聴きのファンの皆様に一言メッセージをお願いします。
今年はね、美しき天然という佐世保のもともと叙情歌も CD 全国発売したばっかりなんです、
はい、
でこれはもう叙情歌の私のライフワークとして歌っていく世界ですので、またこれはこれで応援してください、
うん、
でも、アニソンファンの皆さん含め私も自分自身が勇気を出すために、これからもあのアニソンのライブは頑張っていろいろ開催していきますので、
うん、
両面応援してください。佐世保バーガーソングもあるよみたいなということでよろしく、
はい、平さん今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。頑張ってください。い
や、ありがとうございます。はい、
はい、
ではですね、最後になりましたけれども、平さんご自身が何度も励まされてきたというその曲をぜひ紹介してください。
伝説巨人イデオン主題歌、復活のイデオン。
さて、キカラジ団宛にメッセージを何通か頂戴しておりますので、ええ、この後キカラジ団にも読ませようと思います、
ええ、なんか上から目線で読ませようと、
読んでいただこうと思ってます、
ね、みんなこわごわメッセージを放ってきてますよ、これは
あのだと思います、ええ、あのキカラジ団が気に入ったら読むと思います、
読んでやってもいいよみたいな、ツンデレ系の、
そっちですね、ツンデレっていうかあんま出れる要素ないですね、あの子はね
ツンだけですか、
だけですね、ツンツンしてますね、
厳しかですな、
ラジオネーム山平さんです、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
久しぶりの投稿ですが、毎週楽しく拝聴させていただいています。
拝聴ですか。
拝聴です。さて、11月18日佐世保で行われたサッカー JFL 最終戦ビファーレン長崎対ソニー仙台戦を東京町田から観戦に行きました。
ほー、そうですか。
東京から、ピッチサイドでレポートをする林田アナもラジオと肉眼で確認でき、とても嬉しく思います。
すごい、
すごいですね。
すごいですね。
あのツイッターでね、予告してたんですよ、はい、山平さんは見に行きますよ。
そうですか。あ、それはそれは
もう有言実行でございますね、同じ時間に私は大村でラグビーの取材をしていました。
準決勝のね、
準決勝ね、高校
ラグビー。そうですか。
ところで今回ビファーレン長崎が J2 に昇格するということで、日本全国からサポーターが集まると思います。どれぐらいいるか分かりませんが、オイラを含めた全国のサッカー好き&キカラジメイトが長崎にサッカーを見に行くついでにキカラジエリートになれるチャンスですよね。もしかしたらついでに働く生林田村山アナに会えるかも。できることなら着ぐるみっぽい括弧中の人などいない括弧閉じるキカラジタンをスタジアムに登場させて、ビファーレン長崎のマスコットビビー君をトゲ付きハンマーと船虫片手に追いかけ回すなんていうシーンを見たいな。
いやそれはどうだろう。
ともかく来年度の J リーグが始まったらサッカーついでに長崎へキカラジエリートになりに何度か帰省しますので、これからも楽しい番組を期待します。PS、 いずれはサッカーを含めて好きなスポーツ漫画特集なんかもやってほしいです。あ、
なるほど。
やってないですね。
あ、やってないですね、スポーツ漫画という切り口ね。なるほどね。学園漫画という切り口はやりましたけどね。
何回かやりましたね、スポーツ漫画やってないですね。
やってないね。
スポーツ漫画ね、結構私読みましたよ。
あ、そうですか。
特にね、自分が実況するスポーツね、ラグビーとか最初全然分かんなかったから、ラグビー漫画ね、山ほど読みましたよ。多分出版されているラグビー漫画は全部読んだんじゃないか。それ読んでる間にグラウンドに行けよって感じですけれどもね。
そうですか。でも入り口としては正しい方法じゃないですか、キカラジ的には。
キカラジ的にはね。さあ、来週は何の特集になるかお楽しみにってことで、お別れの時間です。お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。